シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ、金座座というラジオをやってます。石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はーい。
というわけで、石山さんとやっている、U-NEXT 配信映画の感想を話す、Digin U-NEXT ですけど、これが、2021年年内最終回だ
そう
と思
か。
います。
確かに。でもこれ配信されるのはやっぱり年明けですかね。
いけたら年内に。
いけたら年内に行くんだ。ああ、じゃあ聞いてる方はこれじゃ年末かな？新年かな？
っていう感じになる と
で
思
す
いま
か
すけど
ね。
ね。
うん。
はい。
な
で、
るほど。
他のディギンシリーズでも話してるんですけど、多分年明けに、僕と石山さんで、今まで
やりましょうよ、
取り
そ
上
れ。
げた、作品の中のベスト3ぐらいをそれぞれ上げるみたいなやつをやろうかなという感
ドミニオンかな？メイ
じで。
ドかな？
どうですかね。
どうす
まあ、
か
文
ね？
句した方が映画わかるんです。
そうですね。そうか、年末か。そうか、そうか。
いろいろ取り上げた中で、個人的に面白かったやつでもいいですから。
そうですね。
ね、ちょっと上げてみたいかなと
そうです
思
ね。
います。すでにそうか、配信終わっちゃってるやつも、
ああ、
と
そっ
は
かそっ
思
か。
うけど、
う
ま
ん、
あまあ、上
まあ
げまま
あ、
し
そ
ょう。
こはいいんじゃないですか。
はいはいはい。そうですね。
そうっ
は
す
い。
ね。
何本目ですか、今回。14
14
か。
かな？
いいペースでできたんじゃないか
そうっ
な
すね。お
と。
かげさまで。やりますか。じゃあ、
はい。はい。
今
そう。
回のお
で、
題を。
その年内最終回はですね、石山さんが選んだ作品となりまして、チェン・カイコー監督作、さらば我が愛、覇王べっきと
そうで
な
す
り
ね。
ます。
いよいよ来ましたね、大物
は
が。
い。ね、そういう感じですよ ね。
そうですね。
年内の最終作にふさわしいような感じですけ
そう
ど、
ですね。
は
よ
い。
し。じゃあ、
まず
概
は、
要を
この映画の
私か
概
ら。
要をお願いしま
はい。
す。
1924年から1976年にかけて、激動の中国近代史を背景に、時代に翻弄された狂劇役者、シャオローとディエイーの愛憎に満ちた人生を描く。原作はリー・ピクアーの同名小説。表題にもある覇王別鬼とは、四面楚歌で有名な項羽と虞美人等を描いた狂劇作品のことです。ということになってます。
ありがとうございます。では、この作品の感想を今回僕、ロンペの方から話したいと思います。本当、これも長年ですね。いつか見なきゃと思っ
そう
て
ない んです。
た作品という感じですね。タイトル何度も多分口にしたことがある、さらば我が愛、覇王別鬼っていうタイトルですけど、見たことなくて、ついに見ましたっていう感
よ
じ
かった。
ですね。はい。チェン・カイコーについては、またですね、この監督本当に見てなくて、フィルモグラフィー見て調べたら、キリング・ミー・ソフトリーっていうですね、
ああ、そっかそっか。
ヘザー・グラハム主演の映画があるんですけど、多分それしか見てなかったと思いますね。はい。だから、作家性とかでは全然話せないと思うんですけどっていう感じですね。はい。で、さらば我が愛覇王別鬼もですね、話の雰囲気とか、ビジュアルしか知らなくて、今回何も調べずに、見てみたんで、見始めて、あ、狂劇の話なのかっていうのが、ちょっと分かったぐらいっていう感じですね。で、さっき概要にも書かれていた、二人の狂劇の役者を中心にした話なんですけど、冒頭、子供時代はもう1924年っていう時代から始まって、話の一番最後が、1977年。これ、僕が生まれた年ですけ
おー、
ど、
そっかそっか。
この77年で終わるので、もう、実に50年以上に及
そうです
ぶ、
ね。
話を描くとい
う
う、
んうん。
まあ、対策という感じ
そうで
です すね。
ね。
はい。で、まあ先ほどもあの、概要で読んでいただいたように、まあ、ハオベッキっていうのが、まあ、二人の俳優の、代表作になる狂劇ではあるんですけど、まあ、あれですね、まあ、始皇帝の後の時代の、話で、あれですよね、項羽と劉邦の時代の
うん。うん。
話ってこ
そうで
と
す
ですよ
ね。
ね。
うんうんうん。
うん、まあ、さっき言ったように、項羽の方がメインキャラクターの一人。
うんうん。
で、まあ、その相手となる女性が、との二人の、話みたいな感じで、まあ、この二人を、演じるのが、このさらば我が家の主人公、まあ、王様、まあ、覇王と言われてる
覇
方、
王ですね。
の
うん。
方が、トアン・シャオローっていう方で、まあ、女性の方を演じる、まあ、つまり女型ってことになるんですけど、
そうですね。
まあ、そっちの方がテイリーっていう方
うんうん。
で、こっちが、の俳優が、あれ、ご存知、レスリーちゃんと
そうです
かです
ね。
ね。
うん。
まあ、レスリーちゃんすごい若く見えますけど、この時で、30代半ばぐらいだと思いますね。だから、つまり、僕のイメージではすごい男たちの番か
うん
イメージ
うんうん。
があるんですけど、まあ、それより全然後っていうことです
そう
よ
ですね。
ね。で、冒頭ですね、このティエリーの方が子供の頃、まあ、お母さんが、まあ、遊郭で働いている女性
う
なんです
んうん。
ね。で、まあ、育てられないというところで、その狂劇の、劇団というか、養成所みたいなところで預けようとするんですけど、この、ティエリーが、多指症っていうですね、片手の指が一本多い、生まれつきの病というか、まあ、奇形みたいなものがあって、これじゃ俳優は無理だというふうに、断られた後ですね、母親が指を切断するっていうですね、まあ、最初からまあまあのインパクトで始まってですね、僕知らなかったんですごいびっくりしたんです
そう
け
です
ど、
ね。
まあ、この後ですね、ティエリーは女型になるわけなんですけど、まあ、この指の切断というのが、まあ、ある種のメタファーになっているよう
な
な
るほど、なるほど。
感
確かに
じ
そうだ。
であったり、まあ、さらにその、養成所に入ってからも、なんか、セリフで、女として生まれみたいなところのセリフを、なんかどうしてもなんか最初、まあ、緊張とかもあって、男として生まれみたいな感じに間違えてしまうんですよね。で、なんかそれが、何度も間違えることがあるから、もうお前は普段から女として生きろみたいなことを言われたりして、まあもともと綺麗な顔をしてるっていうのもあるんですけど、すごいですね、なんか、後天的に、女性的になっていくっていう感じもすごいしたかなという感じですね。で、まあ、この狂劇を描くんですけど、まずすごいのは、この、化粧というか、衝撃のメイクが、まあ、すごくて、まあ、レスリーちゃんもともと綺麗な顔はしてますけど、まあ、ちょっとです、衝撃のメイクをすると別物になるっていう感じですよね。だから、あっちの顔だけ見たらレスリーちゃんってわかんないんじゃないかなっていうぐら
そういですね。
の、すごい印象が変わるっていうところだと思いますね。で、まあ、その相手役となる覇王側のメイクも独特で、
そう
なんか
で
ね、なんていうか、まあ、垂れ目のパンダみたい
すね。
な メイクになるんですけど、僕はね、なんか、映画のスクリームってあるじゃないですか。あれの殺人鬼が被ってるマスク
確かにね。
の顔みたいな感じなんですよね。だからずっと見てる間、スクリームのゴーストマスクを思いながら、すごい見てましたけど、なん
まあ、
かね。
歌舞伎の隈取と一緒ですよね、あれはね。
あ、
強
そう、
調し
まあ。
て、遠くからも見るから。
まあそう、今、歌舞伎っていうのが出ましたけど、やっぱ女形があったりするのもそうです
そう
し、
ですね。
すごいね、共通する部分がもしかしたら狂劇と多いのかなと思いながら見てました
そう
ね。
ですね。
で、まあ、この映画の主人公、まあ、ティエリーとシャオロー、あとシャオローの妻になるジューシュンかな という、まあ、彼ら3人をメインに描いていくような感じになっていくんですけど、 まあ、ちょっと彼らの人生を、まあ、一言で言うと、すごい、なんか、時代に翻弄されたって、まあ、よく表現しますけど、まさに、そういう人生で、
そうですね。
これ、前の、江南工場の回でも話した、時代と一部重なるんですけど、まさにですね、中国激動の時代に翻弄されていくっていうところを、すごい描いていて、まあ、彼らは結構必死に生きていただけだったりするんですけど、自分たちではすごい悪いことをしていたっていう感覚もなかったと思い
も
ます
ちろ
け
んない
ど、
ですよね。
すごい時代の変化とともに、教団されていくことになるというところがあったりするってところですね。まあ、ここら辺は結構普遍的なテーマ
そう
で、
ですね。
まあ、今の時代とかもなんか全然違うことですけど、以前は OK だったものが、まあ、もっと言えば、良いとされてたものが、も
そ
う
うなん
受
で
け入れ
す
られ
よ
なく
ね。
なっていたりっていうのがあると思うんですけど、まあ、以前から、まあ、ここの部分はどうなのかなって思っていた部分もあったかもしれないですけど、もうそんなものじゃなくて、徹底的に叩かれていくっていうようなのが、今もあったり、まあ、今、ソーシャルメディアとかあるので、まあ、そういうの、こう、今の方がもしかしたら、強くあるような
そう
感
で
じ
す
も
ね。
するってところですね。なんか、だから、僕らも、僕らの世代もすごい結構年を取ってきて、昔はこうだったとか、語りそうになるじゃないですか、なんか。だからすごいね、そういうのも気をつけていかなくちゃいけないなっていうのがすごい最近感じることが
確
多
かに
かっ
ね。
たりして、なんか、まあ、かつては良いとされてたものが、拒否されていたり、見たり聞いたりするのを、時にですね、すごい反射的にでもそれはって、意見をが出せるようになったりするんですけど、すごい、なんとか飲み込む場面も多かったりしてですね、ちょっと自分の中でもう一回しっかり考えてみようかなっていうのが、すごい、何回もあるということがあったり、まあ、そんなのこともですね、この作品を見ていて、思ったりしたので、やっぱ過去の映画からですね、現在に、必要な感覚を得ることも、すごい、やっぱり、まだまだあるなっていうのを、確認させられたっていう感じもすごい、ありましたね。あと、まあ、先ほど中国の時代の変化っていうことも言ったんですけど、まあ、この映画って、そこら辺の予備知識があんまりいらないというか、もちろん、知識あった方が、この時代はこういう、ことかっていうのが分かると思うんですけど、その知識がなくても、映画の中で描かれていることだけで、こういう時代だったんだっていうのが分かったり、その感覚が、伝わっていく、こういうふうに変わっていったんだなっていうのが、伝わるような描き方がされていて、まあ、そこら辺は本当にうまいというか、素晴らしいなという感じはしました
そう
ね。
ですね。
まあすごいやっぱね、長年見ていなかった作品なんですけど、まあ、さすが、名作と言われるだけはあってですね、尺はまあまあありますけど、すごい見る価値はある作品だなという
そうで
感
すね。
じがしましたね。はい。とりあえず以上です。では、
じゃあ私の
山さんの感想と、
なんでこの絵
まあ、
を選んだか
お願いしま
です
。
すね。ロンペさんと一緒で、この、さらば我が愛、覇王ベッキーという作品の名前はもう、本当この公開された当時からよく聞いていて、で、大変に評価が高いと、どこを見ても評価が高いというふうな聞いてて、まあ、いつかは見るんだろうなと。ただ、そのいつがなかなか来なかったっていう で、今になって来たぞという感じで、まあ、この機会を逃したら本当に見なくなってしまうんじゃないかと思って ね、前回終わったすぐ後、だいたいロンペさんと次何にしましょうかみたいな話、だいたい LINE でするんですけど、そういう感じのこと確か僕言ったと思うんですけど これを見たいと、って、お願いした感じでしたけどね。当時、僕、この覇王ベッキっていうのを読めなくて、覇王別姫だと思ってたんですよね。
まあ、
で、
読みにくいですよね、
読
こ
み
れ。
にくいですね。まあ、まあ、完全に固有名詞というか、中国の、その、狂劇の、作品のタイトルなんですよね、これね。ですかね。それでじゃあ、感想に、行きたいと思うんですけれども、 そのハオベキってこの四面楚歌っていう言葉は今もう日本で普通に使われ、まあ普通に使われるっていうか、まあどうかっていう感じですけど、の、その故事の、元になってる、この項羽と劉邦の、まあ項羽の、最終局面ですね。もう漢に包囲されて、で、その楚の歌を、が周りから聞こえてきて、で、敵に囚われた楚の、兵士が、その歌を歌ってるんだなと勝手に思い込んだっていう故事に、まつわるんですけど。で、この愚美人っていうね、まあ、女性は愛人で、この人と一緒に逃げ延びたんですが、この人が、項羽の足手まといにならないように自分で、自死したということを、まあ、悲劇、悲恋をですね、狂劇の作品として、まあ、舞台化されているということで。結構中国の中でも結構皆さんお気に入りの題材らしいですね。狂劇って皆さんどのぐらいイメージあるんですかね。ジャッキー・チェンとかもね、サモハン・キンポーなんかも、狂劇とアクションの養成所にいたことがあったりとかするんで、なんかそういうので知ってる人もいるかもしれないですけど、西遊記とかね、青天大聖がよく、キャラとして見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、孫悟空ですかね。の狂劇とかも結構有名ですが。
まあなんか派手なメイク、
すごいメイクですよね。
なんか鳴り物の音楽
シ
が
ャンシ
み
ャン
た
シ
い
ャンシ
な、
ャンみたいなね。
そういうイ
で、
メー
も
ジで
の
す
すごい
ね。
甲高い声で、女方の人が歌うっていう。女の人はやっぱり演じることはダメだったらしくて、まあ、女性は嫁いでいくんで、他の家に技術奪われるっていう理由だったらしいですね。女の人が演じちゃいけないっていうのは。どういうことやねんっていう。まあ、今は、現代では、女性は女性が演じたりとかするらしいですね。で、狂劇の歴史って歌舞伎の方がずっと古くて、歌舞伎の影響はかなり受けてるんじゃないかなとは思うんですけど。
なんか、歌舞伎ってやっぱね、家族で引き継いでいくって印象があるんですけど、狂劇はなんか違う印象ですよね。
確かにな
ん
ね、あそ
か、
こで養成
個
所
人み
で、
たいな子たちを集めてる感じですかね。
確かにね。役者さんって今でこそ皆が憧れる職業ですけど、いや、昔の人も憧れたんだけど、やっぱり身分としては卑しい身分だったんですよ、役者の人たちって。だから河原とかで演じてて、まあ、乞食に近い存在。で、なんか他の、なんか生き物が憑依して、乗り移って演じてるって昔は思われてたみたいで、そういうのもあったみたいですけどね。まあ、それはすごく昔の話ですけど、ちょっと今回調べてみて面白かったんですけど、オペラと歌舞伎って大体発生が同じぐらいの時期なんですね。狂劇はそこから200年ぐらい遅れて、始まってますね。なんか、それもちょっと調べたら面白かった。で、それはともかくとしまして、この、さらば我が愛なんですが、まあ、レスリー・チャンの美しさと、あと、コンリーも可愛いですね。
オンリーがね、まあ、さっき僕は話さなかったですけど、
ジェシェンかな。
がオンリーなんですけどね。
素晴らしい、なんかこの、女郎なんですが、元。で、このシャオローが、まあ、身請けして自分の奥さんにするんですけど、なんかその、全然女郎時代を感じさせない、こう、汚れのなさというか、なんか、で、気が強くて、で、シャオローのことを本当に愛してるっていう感じがすごく、して、すごいいい女優さんだなと思いながら。
多分この時20代後半ぐらいだと思いますけど、さすがに若くてすごい綺麗で
そう
す
です
ね。
ね。で、今も、お綺麗です。すごく元気、バリバリですしね。いやー、すごく、見とれるぐらいすごく綺麗でしたね。で、先ほどもロンペさんおっしゃったように、こう、時代を、し、の、まあ、歴史を知ってみるのと、見なくても、当然楽しく見れるっていうのは、やっぱり普遍性があって、どんな国でもこういう理不尽は起きてたわけだから、それをこう、まあ、顧みながら映画見れるは、その感情はね、理不尽に対する、抵抗する、その人々の気持ちになってみれば、どこの国だろうが、まあ、 時代は、その背景はわからなくても、見られるということも当然あるんですが、まあ、背景を知ってみても当然邪魔にはならなくて、この劇中で3回政権が変わってて、まあ、もともと、まあそうですね。この映画が始まるのが1924年なんですが、この前に辛亥革命があって、辛が亡くなって、辛ってすごい昔のイメージですけど、1900年代はまだ辛ですからね、最初はね。日清戦争とかですからね、19世紀末がね。で、辛亥革命が1911年に起きて、で、中華民国っていうのが成立します。だからこの、劇中24年に始まった時には、まだ中国ではないんですよ。僕らの知ってる中華人民共和国ではなくて、中華民国。で、北洋軍閥政府っていうのが、この頃はまだ治めてた。で、二人が、出会う、子供時代ですね。で、1937年に盧溝橋事件っていうのが起きて、で、これが、まあ、日中戦争につながっていくんですけど、この時には、国民革命軍っていう、蒋介石が、いた軍隊が、この日本と戦うことになるんですが、この頃、その、シャオローと DAE が大人になって、役者としてデビューすると。
まあ、そこら辺の重要な、あれですよね、年代はちょっとクレジットが出るみたいな
そう
感
で
じ
す
で。
ね。で、で、この日本に対して二人が、劇を見せる時がありまして、まあ、厳密に言うと、日本に対して歌を、歌う、DAE が、これはシャオローが逮捕されて、それを救うために、日本人の前で、まあ、多分屈辱的だったと思うんですが、歌を披露するという場面があって、で、その後、1945年に、まあ、みんな知ってるように日本が降伏しまして、で、この後、その国民革命軍っていう、まあ、要は中国国民党ですね。そこと、中国共産党が戦うようになるんですよ。その直後。日本の統治が終わった直後に これ国共内戦って言うんですけど、それで敗れた革命軍の方が、まあ、台湾の方に転移していくんですけど、で、そこから、中国が共産党になるという流れがあって、で、そこから、中華人民共和国、今我々が知ってる、共産圏の中国になるんですが、この日本と、国民革命軍、まあ、国民党ですね、と、共産党と3回政権が変わるんですけど、この3回とも、この、シャオローと DAE が、この、挟撃を披露する、シーンがありまして、それぞれの対応が、だいぶ違うっていう で、さっきロンペさんがおっしゃったように、昨日まで良しとされてたものが今日になったら犯罪だと言われる時代の、こう まあ、インチキですよね。そんなって、昨日まであんなにキャーキャー言ってたじゃんっていうことが、まあ、まかり通る。それはもう世の中の間違いだとは思うんですけど、この二人はやっぱりこう、劇のことしかやってこなかったんで、それに対応できないと。その挟撃をやっていくことしかこの二人にはできなくて、まあ、それ以外だと航路を買うぐらいしかやることがないっていう そういう悲しさも あって流されていくんですよね。で、最終的には共産党の、だからそれ、文化大革命が、1966年に起きまして、で、それまでやってた芸術とかが大敗だって言って、まあ、糾弾されていくんですよね。で、そのせいで、この、シャオローと DAE と、コンリーじゃない、ジェーセンかな、が、まあ、それぞれの別の道を歩むことに、なってしまうというところまで、まあ、怒涛の172分かな、の、まあ、大作に違わぬ、すごい、深みのある映画だなと思いながら見てたんですけど、この映画をね、映画って、で、その映画の中だけで描かれてることしか見ないっていう人たちが結構いるんですが、どうして監督がこの映画を撮ったかとかを考えていくって結構僕は大事なことだなと思っていて、 で、このチェン・カイコー監督って、お父さんも映画監督なんですよ。で、本当に文革の、その文化大革命の時に、映画監督だったお父さんが、やっぱりこの、シャオローみたいにやり玉に上がったんですって。で、当時、その紅衛兵っていうんですけど、まあ学生運動ですよね。で、まあその熱に、まあ、煽られたんでしょうね。チェン・カイコーは、そのお父さんを裏切って、ああいうふうに糾弾してしまったということがあったんですって。だちょうどこの映画の中に出てくる、DAE が拾ってあげた赤ん坊、シャオスっていう若者が出てくるんですけど、その若者は完全に新しい時代の、空気にやっぱ浮かされて、共産、まあ左の方にやっぱり行ってしまうんですよね。極左みたいになってくるんですけど、で、そのシャオスの多分姿が、おそらくチェンカイコー監督自身なんじゃないかなと思いながら見ますと、これは非常に涙が止まらない ただですね、そんなお父さん、チェンカイコーのお父さん、このさらば我が愛で、美術の芸術指導という役職をやられてます。
そうなんです
そう
ね。
なんですよ。そこも泣ける話じゃないですか なんか、そうやって見ると、すごく、じゃあ、このね、こういう映画見たときって、結局何だったのっていう人って結構多くて、多分その映画の中のストーリーも素晴らしいんですが、それだけじゃない、この映画が作られること自体のストーリーっていうのがあって、そういうとこも追うと、また、一層映画に深く関われるかなと思いながら見てましたね、僕は。で、また非常にですね、残念なことは、2003年に、このレスリー・チャンがやっぱり亡くなってしまっているということも非常にやっぱ儚く、こっちは知りながら見てるから それがまた非常にこう儚いなと思いながら、美しいものがやっぱりこう 散っていく様を、どうしても想像してしまう悲しい、気持ちになるなと思いながら見てて。で、そうですね。だから若い頃、ずっと見なきゃと思ってたこの映画なんですけど、でも、なんか、この年になってわかる部分ってやっぱあるなと思いながら見てい て。
や、そうだと思います。当時だから、10代じゃないですか、公開当時。僕らは、だから多分その年で見ても多分わかんなかっ
わ
た
かんなかった
か
なっていう気
ら、
がしますね。
ね、思いますよね。
こういうなんか革命とかやる奴らってなんでこう伝統文化とか破壊しようとするんですかね。あそこの何でしたっけ。ポルポト派みたいな奴らとかもそうですけど。そういう知識層とかをすごく攻撃しようとしますよね。だから台湾でもやっぱこういうことが行われてたわけで。なんかそれが一番こう腹立たしいなと思いながら見てましたね。
まあ、なんか何かしらの劣等感みたいな部分があるのかなとか、ちょっと思いながら。
結局、知識層を残しとくと、結局そいつらにやられるんですよね、革命した人たちって。それを恐れてのことだと思うんですけど、もうそれで、衰退、結局そういうふうに衰退したりとか、まあ、停滞したりとか、してしまうことになるんで、結局自分の首絞めることになるのにな、っていう、なんか本当、アホやなって
なんか ね、
いつも
中国
ね、思っ
は
ちゃ
そ
いま
こ
す
は
ね。
徹底してる感じがしてて、
そうなん
だから
ですよ
劇映
ね。
画を見てもドキュメンタリーを見てもなんかそこを感じるっていうところはありますね。
だって、この間の、マトリックスだって、マトリックス、今回ちょうどこの間公開されましたけど、レザレクションズがあったじゃないですか。レザレクションズ、中国では OK だったんですって。で、中国で公開されるんですけど、その前の三部作は中国では放映されてないんですって
いやー、あれ無理だろうなって感
無
じ
理でしょうね。だからね、本当なんか、バカだなと思って まあ、それちょっと関係ないんですけど、うまくできねえかなっていうね、思いますけども。なんか、あと、おかわりがあればお話ししていきたいなと思うんですけども。
なんかね、僕が気になったのはね、
ん。
途中、まあ、子供時代の最後あたりで、
うん。
養成所を脱走
はいはいはい。
して、街に遊びに行くみたいな
あそこは
とい
い
こ
シーン
ろ。
ですね。
あそこで、まあ、印象的にですね、
うん。
さんざしっていうなん
うん。
か、屋台で売ってるお菓子みたいなのが
うんうん。
出てくるんですよね。あれがすごい気になる。
気になりますね。あれ、三差しって日本でも、山とか行くと結構あるんですけど、
身みたいなやつです
実で
ね。
すね。すっごい酸っぱいやつですね。だから、それ砂糖漬けにして、串刺しにして売ってるんですよね。
そう。だから、日本で言えば多分、リンゴ飴みた
ああ、
いなや
はい
つ
はいはい。
の、もっとちっちゃくて、
うん。
それをなんか、串刺しになってる、なんか団子みたいに
うんうん。うんうんうん。
なってるやつだと思うんですけど、なんか気になるなって思い
気に
なな
り
が
ます
ら。
ね。まあ子供が
そ
ね。
れもね、
うん。
逃げたことに対してある悲劇が起きて、
そうですね。
まあ、その大人になってからもそのさんざしが再登場
うん
する、
う
したりして、
んうん。うんうんうん。
なんか多分その子供の頃を思い出すみたいな感じで印象的に使われて
そう
た
で
り
す
する
ね。
んで、なんかね、あれはすごい気になり
うん。うん。
ましたね。やっぱ中国映画、まあだから、先ほど言われたようなところがやっぱチェンカイコ当時はすごい志としてあったんだろうなっていう感じがしますね。まあなんか最近では結構プロパガンダ的な映画とかを撮っていて、
空海とかね。僕が元いた会社の社長が空海って映画関わってて、美術デザイン的なことやってて。
そうなんです
そうなんですよ。かなり大作になってますけど、まあ映画はなんかほんとトンチキな感じでしたけどね。いや、見てないんですけど。
僕
じゃ
も
な
見
いん
て
です
ないで
け
す
ど
よ
ね。
ね。
そういうことなのか、みたいな。元、僕のいた会社の社長は、あれですけどね、チェンカイコー、うわ、チェンカイコーだよっつって、石井、どうだ、チェンカイコーだぞって、すごい言ってきたんですけど、まあ、出来上がった映画はあれなんだなって、ちょっと思っちゃいましたけど。
染谷君です
あ、そうですね。
ね。
まあまあまあまあ、しょうがないですけどね、ああいうのはね。
でもこれも多分、だからオールタイムベストとかで結構、入れてる人とかを見かける作品ではあるので、やっぱ好きな人は本当好きなんだろうなっていう感じの、
そうですね。
青べっきに関してはすごい思いましたね、なんかね。
この2人の出演する京劇の劇場主のちょびひげの男、結構僕印象的でしたね。なんかいい感じのキャラでしたよね。
結構ね、後半まで出てきた感じがする。ちょっとね、あの人と、なんだっけ、イ
あ
エン
と、
先生っ
エン
てい
先
う、
生ね。レスリーちゃんはやっぱ暖色の傾向があって、彼はなんていうんですかね、あれ、愛人として、妾としてそのレスリーちゃんをこう抱えようとしてるんですよね。パトロンなんですよね、劇団のね。
まあそうですね。
あれもなんかいい感じでしたけどね。あの人もなんか結局 最終的には糾弾されてましたけどね。
そうだ。彼もね、ある意味翻弄されるという
そう
か
です
ね、
ね。
そういう存在ではあるので。
だって彼らが子供時代に、やっぱすごい権力者みたいな感じで、DAE にすごいトラウマを残したチャン先生、チャン沖縄とか言われてた、先生も途中、物乞いとして出てきました。物乞いっていうか、タバコ売りかな、のじいさんとして出てきて、あーみたいな。そういうし、なんかこう、あーっていう、しっとりしたっていうのか、そういうなんかちょっとこう、ため息が出るようなシーンもたくさんあって。なんか、こういう長い年月を描いた、なんていうんですかね、こう、大作って、なんか、一つ一つのちっちゃいシーンのことを、後々になるとあんまり覚えてなかったりとかするんですけど、結構僕、このさらば我が愛は結構印象的なシーンが多くて、多分今後も忘れない感じだなと、思いながら見てましたね。
まあ、それをね、ちゃんと一作の中でやってるっていうのが、なかなかすごかったですね。
そうですね。僕ゲームオブスローンズの、LINE のオープンチャットのトークルームに在籍してるんですけど、そこでの話題を結構見てると、 僕結構その映画の外の部分、物語の外の部分の、例えば役者さんがこういう仕事してるとか、脚本の人がこういうふうに考えて書いてたとか、インタビューとかも結構好きで、そういうことをそのオープンチャット内で、書くと、なんかね、別にそれに対して、すごく嫌だっていうわけじゃないんですけど、その物語外のことに興味がないとか、むしろ知りたくないっていう方は結構多くて、もうそのゲームオブスローンズっていう物語を見てる間は、その中に入って見てたいんですよね、皆さんね。その本当に役者が演じてるって思わずに、あの世界の中には、あのキャラクターたちがいる、どっかでそういう物語が続いてるって思いたいみたいなんですよ。だからそれ僕もすごくよくわかるんですが、映画は、まあ、言うまでもないんですけど、誰かが考えて作ってるもので、だから誰がどう考えて、どうしてこの作品を作ったのかとか、それを実現するためにチームとしてどんな方法で、てかどんな技術でそれを作り上げたのかとかの方に僕はすごく興味があって、まあ物語自体も好きなんですが、物語はあくまでも脚本家の人が書いてるものだから、まあ誰か一人で作れるものじゃないですか。でも映画ってたくさんの人が関わって、こう一筋縄ではいかない難題に取り組んで、作り上げてるものなんで、それに対して僕は結構感動するんですよね。だから、芸術として見てるっていうかね、物語としてとかよりは。だからまあ、それは皆さんね、好きな見方があるのは当然なんで、それを強要するつもりは全然ないんですが、でも、より多くの情報が得られるかなと僕は思いながら見てるんですよね。だから、もちろん物語自体も楽しんで見てるんだけど、二重人格じゃないんですけど、もう一方でその外側から見てる自分がいるというか、なんかそういう見方で、このさらば我が愛も見てほしいなと僕は思った。そのチェンカイコーのお父さんとの話を見て、そういうこともあるのかなと思った次第です。物語だけを見て、このさらば我が愛を見たら、ただ単にこの二人の役者が時代に翻弄されたっていうだけでもあるんですが、これを通して中国でどういうことが起きてたのかとか、そういうことに興味持つのもすごく大事なことだなと思っていました。いうことで
ます
か
さに
ね。
ね、総合芸術って言われる部分だったりするんで、
そうです
まあ、
ね。
なんかそこの、なんでしょうね、見方のバランスの押し方は、まあ、人それぞれだと思いますけどね。まあ、石山さんとかね、まさにそういう、作品作りに関わってる部分があったり、
それはもちろんそうですね。
ので、まあ、そこら辺結構強かったりっていうのは、
そうですね。
まあね、するのかなっていう感じはしますけどね。僕も全然好きなんで、それこそね、役者のことを調べたりするのすごい
そう
好
でき す
だ
よ
なっ
ね。
ていうところですね。逆にね、ディギン、ネットフリックスだとね、ラロッカさんとかは、ほぼ役者を覚えないっていう。
そうですよね。聞いてるとそんな感じですよね。
そうなんですよね。まあでも脚本には興味が、まあ自分でも脚本とかね、勉強したぐらいなんで、脚本には興味があっ
なる
た
ほ
りっ
ど、なるほ
てい
ど。
うとこなんで、まあそこら辺はなんか見方のバランスは人それぞれだなっていう感じはすごいしますね。
僕が一緒にラジオやってる石神も、ゲームオブスローンズに関してなのかわからないんですが、やっぱりあんまりそのインタビューとか見ないって言ってましたね。その役者としての姿は見たくないって。
なるほど。
まあ、もちろんそれもそれでありだなとは思うんですけども。やっぱりこう、たくさん見る人ばっかりじゃないですし、年に何本かしか映画見ない人は、その本当に普段の日常と離れたところを映画に求めてるって人ももちろんいると思うんで、夢の世界であってほしいっていうことは十分に僕も理解できますので、それを否定はしないんですが。
いや、なんかね、面白い見方するなって人はいっぱいいるし、前なんか映画の感想会みたいなとこでは、話した人は、まあ、僕ら、それこそ、これ、ニギンユーネクストで選ぶときに監督で選びましたみたいなことを言いますけど、監督で映画を見るってことは理解できないって人がいましたか
なる
らね。
ほどね。何で選ぶんですかね。
もうだから一作一作の、
物語
映画
に
として
興味
の、
があるかとか。
そういうところなんですよね。だから、同じ監督で、だから見るっていう感覚がないっていう
なるほどね。
ことを言われてましたね。なるほどって思いましたけどね。
でもそれだと手に取る選択肢が狭まるだけな気がするけどな。
そうなんですよ。
ん。
どうやって選んでんのかな、みたいな部分はありますけどね。
そうそう。いや、だからね、僕ね、これ、こんなね、チェーン外交の回で言うことじゃないかもしれないけど、濱口竜介監督っていらっしゃるじゃないですか。
今話題ですね。
そう、ドライブ・マイ・カーがね、オバマ大統領も選んでましたけど、が今年あまりにも評判が良くて、さすがに見なきゃいけないなと思ってるんですけど、どうしても僕その前の作品、何でしたっけ？
寝ても覚めても。
あ、寝ても覚めてもが、ちょっとトラウマになるぐらいちょっと好きじゃなくて、
でもね、寝ても覚めてもは、はっきり言って異色ですね、浜
異
口
色
監
なんだ。
督。作品の中では。
じゃあ、ドライブ・マイ・カーは見ても大丈夫ですかね？ 大丈夫
見
です
に、
かねって
見
こ
に
と
く
ね。
ければ、今、公開が始まったばっかりの、偶然と想像という新作がありますんで、そっちの方が非常に見やすい作品で、
今年
プ
2
ラ
作で
ス、
すか？
そうですね。で、
すごい。
偶然と想像は、劇場公開と同時に、有料配信も開始してますん
あらー、
で、
助かるや
配
つ。
信でも見れちゃいますね。
パワーオブザドックスでしたっけ？あれもそんなような感じの配信の仕
あれ
方
は
して
まあ、
る。
ネットフリックスがもともと作ってるん
ああ、
で、
そうだそうだ。それを、
劇場公開自体が
なるほど、なるほど。
限定的なものですけど、そうですね。偶然と
そうで
想
す
像は今始まったばっかりですけど、配
ね。
信を見れる感
いいです
じ。
ね。僕ね、劇場で働いてる方たちに本当申し訳ないけど、やっぱね、両方選択肢があればね、家で見ちゃうんだよな、
だ
最
から
近はな。
ね、プレゼント想像はまさにそういうとこだと思いますね。
どうなっちゃうんだろう、でも、このまま行ったら。
でも全然いいと思いますけどね。結構、配信でも金額はすると思うので、
まあ、そうですよね。
そういう形でも見たいっていう人
映画にはね、ちゃんとお金は行くと思う。
なんで、どうしてもね、映画館に行きにくいって人もいると思うので、全然その選択肢はありだなとは思いますけどね。
なるほど、なるほど。
偶然の想像は僕の今年の年間ベスト10でもかなり上位
へえ。
に来ると思われますんで、
ほうほうほうほう。
気になった、非常に見やすい作品でもあると思うので、そうですね。
見てみます。
というわけで、いろいろ話が、
ちょっ
い
と
ろんな
2
ところ
点
に
3点しましたが。
及びましたが、今回のディギングネクストは、さらば我が輩覇王めっきの感想でした。
でした。
石山さんまた告知などあればお願いします。
そうですね。何回かこの、Digging You Next でもお話に出してますが、私と相棒の石上がやってる、不思議ラジオ金座座というポッドキャストの、LINE の中にですね、オープンチャットという機能がありまして、その中に、その金座座の仲良しのお友達みんなで作ってる 楽しい掲示板がありまして 不思議ラジオとか、まあ、金座座検索しても出てくるかな。そういうトークルームがありますので、ぜひ、気になる方はそこに参加していただければありがたいです。という感じですかね。
ありがとうございます。というわけで、右にユーネクスト、多分2021年分はこれで終了ということで、来年
来年も
2022年も
や
続
るん
く
で
予
す
定
ね。
なので、
もう、
予定あり、ま、あの、よ、よろしくお願いし
よ
ま
ろ
す。
しくお願いします。ということで。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
良いお年を。
す。良いお年を。
はい。